今日の聖書箇所は予備記第24章になります。ページは旧約聖書の906ページです。18節から25節を最初に朗読させていただきます。彼のようなものは水の表を素早く通り過ぎ、彼らの割り当て地はその地で呪われる。誰も彼らのブドウ畑の道に向かわない。日照りと暑さは雪解け水を、黄泉は罪を犯した者を奪い去る。母の胎は彼を忘れ、ウジ虫は彼を好んで食べる。彼はもう思い出されることはない。不正なものは木のようにおられる。彼は子を産まない不妊の女を食い物にし、やまめによくしない。彼は力を持って権力者たちを引きずり下ろす。彼自身は台頭するが、自分に命のあることが信じられない。神が彼に安全を与えるので彼は支えられる。しかし神の目は彼らの道の上に注がれる。彼らはしばらくの間高められるがいなくなる。低くされ、すべてのものと同じく刈り集められる。そして麦の穂先のように枯れる。今そうでないからといって、誰が私をまやかし者だと言えるのか。誰が私の言葉をたわごととみなせるのか。18節から25節。この段落、流れている主題は生きることと死ぬことです。18節の1行目にあります、彼のようなもの、それは前回学びました13節の者たちを指しております。すなわち光に背くものです。光、神の御顔の光、それに背いている輩、それが彼であります。イエブがこのように言っているときに、イエブ自身を光に背く者、そういう輩の一人に数えていたのでしょうか。おそらく数えていたものと推測できます。何ならイエブは罪に対して敏感でありました。イエブ記の第一章を見ますと、人巡りするごとに自分の息子たちがこの間に罪を犯したのではないかということを思って、それぞれのために全焼の捧げ物を捧げております。したがってヨブ自身も罪の認識は鋭くあったはずです。したがって特別に悪い人々だけではなく、18節以降ヨブを含め、ヨブの友人たち3人も含め、そしてあえて言うならば私たちも含まれていると言えましょう。そのように理解しませんと、最後の節の25節がなかなか理解できないのです。25節をお読みします。今そうでないからといって誰が私をまやかし者だと言えるのか。誰が私の言葉をたわごととみなせるのか。誰がとはすなわちイエブの友人たちです。彼らから見ますと、イエブの弁論というものはたわごと、そのような評価が当てはまる、 昔無意なものでありました。彼らが絶対的な真理として信じているのは因果応報の原則、原理、教理であります。神の前に正しく生きるならば、それ相当の報い、祝福が伴うが、神の前に罪深い行為を行うならば、それに対する正しい報いがこの地上に生きている間に訪れる。事故に遭う、病気になる、それは罪に対する神の罰であって報いである、そういう信仰です。しかしヨブはそのような因果応報の信仰に対して疑問を持っています。なぜなら現実を直視するときにそれらが当てはまらないからです。今そうでないからといって、つまり友人たちから見てヨブが因果応報の教理を受け入れていないからといって、それを理由でヨブのことをまやかし者、嘘つきだ、ヨブの言葉をたわごとだと言っているのです。したがって18節から24節まで、彼あるいは彼らという代名詞が連続していきますが、特別に悪い人々だけではなく、一般的に人間そのものをも含めて考えてよろしいかと思います。ヨブが強調していることは、24節の2行目にすべてのものと同じく借り集められる、彼らすべてのものと同じく、言い換えるならばすべてのものがみんな悪者だということです。死に囚われてしまっている、死から逃れることはできない、それが私たち人というものです。18節、彼のようなものは水の表を素早く通り過ぎ、彼らの割り当て地はその地で呪われる、誰も彼らのブドウの畑の道に向かわない。砂漠の地において時折鉄砲水が発生します。急流です。その水の表、水面に枝でしょうか、葉っぱでしょうか、あるいはここに飾ってあるアネモネの花びらでしょうか、水の表を素早く通り過ぎていってしまう。人生の昔、あるいは人生の虚しさを表現しています。その終わりには得た土地、財産というものはまるで呪われているようである、そのように見える。ブドウ畑に向かう人は誰もいない。なぜならブドウ畑は荒廃してしまってもう実がつかないからです。きちんとした剪定が必要なのです。いかに栄えたとしてもその人生の終わり、荒廃してしまう。それはまるで神に呪われたかのようである。19節、左と暑さは雪解け水を、黄泉は罪を犯した者を奪い去る。雪解け水、砂漠の地域においては貴重なものです。水は命です。しかしその貴重な命が 気温が上がるにつれて蒸発し、ついになくなってしまう。人生の虚しさを表現しています。その終わりは、黄泉は罪を犯した者を奪い去る死というものが待ち受けています。死、それは一切その人生に成したものを失わせてしまいます。消去してしまいます。母の胎は彼を忘れ、ウジ虫は彼を好んで食べる。母の胎、おそらくこれは近親者を指しているのでしょう。同じ母親が生まれた兄弟たちなのかもしれません。そういう近親者でさえ彼のことをいつの間にか忘れてしまう。もう思い出すことはない。忘れていないのはなんとウジ虫だというのです。ウジ虫はその人のことを忘れず、おいしい餌だというわけで好んで食べると、ヨブは辛辣な表現をしています。言わんとすることは二十節の二行目にあります。彼はもう思い出されることはない。一体その人の人生は何だったんだろうか。誰も記憶していない。住んだ家も荒廃してしまっている。肉親でさえ思い出すことはない。不正なものは木のようにおられる。特定できない不正なもの、すなわち我々人間すべてであります。神の前に人は皆罪人、不正なものだからです。ある日突然枝がポキッと折られるように折られてしまう。21節、彼は子を産まない、不妊の女を食い物にし、やもめによくしない。特別に悪いとされている人々は社会的な弱者に対して厳しいのです。愛を示しません。やもめ、特に子を産まない不妊の女の場合、古代社会においては悲劇でした。何ら社会的な保障はなかったのです。もちろん現在みたいに生活保護を受けることはないのです。それはな実家人々、彼なる者は虐げます。弱肉強食の世界です。22節、彼は力を持って権力者たちを引きずり下ろす。彼自身は台頭するが、自分に命のあることが信じられない。新しい年になって NHK で大河ドラマが始まりました。豊臣兄弟です。ご覧になっている方もいらっしゃるかもしれません。豊臣秀吉、農民から身を起こしてついに日本で送る最高の地位、関白の地位に上り詰めました。天下人となったのです。彼は能力を持っていました。その力を持って22節の2行目にあります通り、上に立つ人々、権力者たちを引きずり下ろしました。そして彼自身は天下人として台頭したのです。それまでさまざまな危険リスクを彼は経験します。桶狭間の戦い、云々、戦い、戦争、しかし振り返ると自分に命のあることが信じられない。どうしてあのような危険を自分はくぐり抜けることができたんだろうか。そしてついに天下人になったんだろうか。信じられない。ヨブはこう言います。23節、 神が彼に安全を与えるので彼は支えられる。しかし神の目は彼らの道の上に注がれる。成功者である豊臣秀吉だけではなく、実はすべての人に対して神が彼に安全を与える、彼は支えられる、そのように見えるのです。ヨブはそのように観察しています。この社会を、人々の生き様をそのように鋭く直視しているのです。その上で、まるで神が彼に安全を与えているように見える。でなければ本人もどうしてあの危険をくぐり抜けて天下人になったのかわからないと言えるほど、神がまるで特別に支えているかのようだ。そのように見えるですね。2行目、神の目は彼らの道の上に注がれる。しかしっていう言葉は原文にはございませんが、新科学の翻訳者はしかしっていう言葉を入れました。しかし神の目は彼らの道の上に注がれる。人間がどのように神について考えようとも、事実神はおられます。実在なさる唯一絶対の神はすべての人々を見ておられるんですね。どのような悪人だったとしても、そうでない人であったとしても、ヨブにしても、ヨブの友人たちにしても、そして私たちにしても、神の目、神は私たちを見つめておられます。24節、彼らはしばらくの間高められるがいなくなる、低くされすべてのものと同じく刈り集められる、そして麦の穂先のように枯れる。枯れると訳されていますが、別訳があります。麦の穂先のように切り取られる。古代の方々は麦の穂先だけ鎌で切り取る、そういう収穫をいたしました。いずれにしろ意味は一緒です。これは死を意味しています。人生に終わりが来るのです。それは身分の高い者も、人生の成功者も、あるいはヤマメのように社会における弱者も、大人も子供も、いずれにしろ死というものに最後死が訪れます。刈り集められる、枯れてしまうのです。生と死、それは人は誰も逃れることはできません。因果応報の原理によるならば、神に聞き従う従順なものは祝福され、そうでないものは呪われる。地上でそうであるが、ヨブは現実を見、必ずしもそれは正しくはない。そして地上において最後に等しく皆死が訪れると言っているのです。もちろん死、それは罪の報いです。罪の支払う報酬は死だからです。そしてこの死とは永遠の死です。肉体の死だけではなく永遠の死です。故に神は そのような私たちを救うために救い主、主キリストをお使わしになりました。ローマ人の手紙の第6章に参ります。ページは新約聖書の306ページです。19節をお見せします。あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として下げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として下げて清潔に進みなさい。今日のテーマ、司法に書いてあります通り、罪の奴隷から義の奴隷へであります。義の奴隷となること、言い換えて神の奴隷となること、それ以外に永遠の死から逃れる道はないからです。人間的な言い方をしているとパウロは断って、当時のローマ帝国の奴隷制度、これを取り上げて私たちの救いに当てはめて語ります。以前あなた方は自分の手足を汚れと不幸の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。キーワードは捧げるという言葉です。神に自らを捧げる、いやとても自分にはそれはできない、ここでストップというふうに思われてしまう兄弟姉妹もいらっしゃるかもしれません。そこで捧げるというもともとの意味はどういう意味なんだろうか。捧げるとはそばに置くという意味です。前に置くという意味です。すなわち神の御前に自分を置く、神の前に自分を置く、神の御そばに自分を置く、それが捧げるという意味ですね。すなわち神から遠く離れてしまっているのは捧げていない状態です。神ご自身が自分から遠く離れているように思える、感じる、その状態は霊的に良くない状態です。捧げていない状態です。神に御前に自分を置く。神の前に自分が置かれて、そして生きる。それが捧げられている状態ですね。義の奴隷として捧げなさい、そうして清潔に進みなさい。清潔、その動詞形は性別するという意味です。私たちはすでに性別されました。立場ではイエス様を信じ、神の前に義と認められ、聖とされています。性別されたのです。立場はそうです。義人はこの性別のスタートであります。スタートなんですが、スタートラインに立っていてもに踏み出さないとするならば、そのレースにおいて勝利することはできませんね。 スタートに立つことができた、それは素晴らしいことです。だから聖書は言っています。清潔に進みなさい、進みなさい、足を一歩二歩三歩と前に出しなさい。神によって性別されたのだから、今度はあなた方が自分自身で性別するんだよと教えています。スタートラインに立っているならば、そのうち神様が何とかしてくださる。神様が後ろからね、車椅子でも乗せて押してくださる。それを待っているとするならば、いつになっても清潔に進むことはないのです。私は神様に委ね切っている。そのうち神様がだから何とかしてくださる。いえ、何とかしてくださらないのです。してくださるとするならば、ここに清潔に進みなさいという私たちの行動を促す進めの言葉は必要ないんですね。清潔に進みなさい。100メートル競走ならば、100メートル走ってゴールですが、あの使徒パウロさえ、私は完全にされてはいない、私は追求しているのですと、ピリピ人の手紙3章で書いています。そうです、 100% 性別を達成した人はいないのです。イエス様以外にいないのです。あの使徒パウロでさえ、私は完全にされていないと言っています。兄弟姉妹いかがでしょうか。兄弟姉妹はどのくらいまで行ったでしょうか。10メートル進んでいるとするならば、 10% 清潔に進んだわけです。50メートル進んだならば 50%、 ある方はもう 80%、ある人は 90% まで進んでいらっしゃるかもしれませんね。それは兄弟姉妹それぞれみんな違います。違いますが、スタートラインに立ったままであってはいけないのです。神に自分を近くして、神に見前に自分を置いて、その上で、性別されたのでありますから、性別するのです。努力が必要です。22節に参ります。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは、永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。22節は暗唱聖句です。ぜひ暗記してください。我々は罪から解放されて神の奴隷、義の奴隷となり、もうすでにそうなのです。清潔に至る身を得ました。清潔、性別という幸いな人生を歩むことができるようになったのです。イエス様を信じる前は違いました。イエス様を信じる前は、予備記の24章に書かれています通り、その人生は無価値であり、無意味であり、最後は永遠の死を迎えなければならない輩であったのです。が、今私たちはイエス様の御救いに預かり、神の奴隷とそういう身分が与えられて、清潔に至る身を得ることができるようになりました。けれども、 ローマ人の手紙7章を見ますと、24節でパウルはこう叫んでいます。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょう。では今日から頑張って聖別しようと決意しましたね。その結果はどうなりますか。私は本当に惨めな人間です。自分を聖別する、そのように頑張るけれども、頑張ってきたけれども結果はできない、相変わらず義の奴隷であるにもかかわらず、まるで罪の奴隷かのようだ。そうです、100メートル競争するならば、たとえ50メートル至っている人でも残りあと50メートル、まだ解決できていない、走っていない50メートルがあるのです。すなわち誰しもがこの地上でクリスチャンの清潔、性別は部分的なんですね。部分的です。ある方はある領域を持っていて、これだけは手放したくない、ね、これも神に捧げる、しかしこれだけは捧げられないという領域を持っている。そのしっかり掴んで手放すことができない領域というものが、そのクリスチャンの兄弟姉妹の両親を痛めつけるのです。私は十分に神様に従っていくことができないという信仰の両親の苦痛です。パウロも同じ経験をいたしました。その結果の叫びが7章の24節であります。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。が、7章でローマ人の手紙は終わらないんですね。8章があります。11節をお見せします。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。そうです、イエス様が死んだ時に私たちに聖霊が与えられました。聖霊の内住であり勝因です。神は私たちの助け主として聖霊をお使わしになりました。内住のキリストとも言われます。聖書は私たちに勧めています。この内住の御霊に従って歩みなさい、聖霊に従って生活しなさい。エペソ人の手紙においては、だから聖霊に満たされなさいと勧めています。清潔が達成されていくのは聖霊に満たされている時です。聖霊に満たされている状態がまさに神に御前に自分を置いているという献身の状態ですね。その行き着くところは永遠の命です。23節を読んで、 6章の23節を読んで閉じたいと思います。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエス様を信じ受け入れてない者は今どんなに栄え身分が高く人生で成功したとしても、豊臣秀吉のようになったとしても、最後は死を迎えます。その死は永遠の死です。しかしながら主キリストイエスにある永遠の命、それがイエス様を信じているものに与えられ、そして清潔性別の行き着くゴール、100メートル競争を走り切って100メートル、そのゴールこそこの永遠の命なのです。私たちはそのような新しい生き方道に招かれました。本当に幸いですね。お祈りします。父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。すべての人の人生は川の流れの葉枝のようにあっという間に流されて消え失せ、すべての人に忘れ去られてしまう、そういうものですけれども、そのような人生からあなたは私たちを主キリストの救いに預からしめ、新しい人生を与えてくださいました。御前に義と認められており、性別されており、故に私たちは自らを性別し、あなたの栄光を表すことができるという価値ある人生に招かれております。本当に感謝します。新しい年を迎えて、いよいよその道に生活を歩ましてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。